それでは使徒の働きの第14章8節から18節お読みしながら解説を加えていきます。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足苗で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。前のところでは、イコニオムというところで、パウロとバルナバが福音を語っていました。そして、そのイコニオムでもですね、イエス・キリストを信じる人と信じない人に二分されるようになり、そしてパウロとバルナバに対して、悪いことを考えてですね、そそのかされた結果、この人たちを石打ちにしようというする動きが起こってきまして、それゆえにパウロとバルナバは次の町へと下っていくことになりました。それが14章6節のところに書いてあるルカオニアの町であるルステラとデルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けたということになります。で、そのルステラという町のことです。この町は、今ローマ帝国の支配地になっています。紀元前の、ごめんなさい、紀元後のですね、4年、6年といったその時期にですね、ローマの属州の一つとして統治されるようになりました。もちろんそこにはユダヤ人たちが少なからずいたわけですけれども、主な人口というのはもともとそこに住んでいた人たち、そして属州になるにあたって移り住んだギリシャ人たちということができます。そのところでパウロは同じようにイエス・キリストのことを語るということをし始めたわけです。で、多くの人々がそのことに耳を傾けていたようですけれども、その一人にここの出てくる足の利かない人がいました。八節のところに強調されているのは、この人が生まれながらの足の利かないものであって、歩いたことがなくて、この状況というのはどうやっても動かせないものであるということが強調されているわけです。普通の人が普通に考えて向かい合っていくときに、例えば私たちは風邪をひいたということであれば、それが早く良くなるといいですねというふうに回復を期待して声をかけると思います。またちょっと長い間闘病が続いても、でも良くなる可能性があると思えば、回復を願っていますと言って声をかけるでしょう。しかしこの人については生まれながら足が利かないわけで、そして今まで歩いたことがないわけです。これからも立ち上がって歩くということは想像ができない。ですので、この人に対していつか歩けるようになったらいいですねという声はもう誰もかけないわけですね。足が利かないけれども、その中で良い生活ができるようにとみんなが考える。その人がパウロの話すことに耳を傾けていました。そしてパウロは彼に目を留めて、癒される信仰があるのを見てというふうに言います。一体この人のどこにそんな信仰が見て取れるのかということですが、もちろん彼は信仰的な行いをすることができるわけではありません。何かを熱心に学んでというわけでもありません。ここに出てくるのは耳を傾けていたということです。彼は足が不自由でした。しかし耳は聞こえていました。そしてその耳で語られる言葉を熱心に聞いて、そのことを自分のことにしようと取り組んでいた姿でした。神様の言葉が語られるそのことに耳を傾けていく、その姿に十分な信仰がある。どういうことかと言いますと、自分自身の歩みと語られることを重ね合わせて取り組むということですね。その姿に信仰というものが見出されて、そのことのゆえにパウロは声をかけます。自分の足でまっすぐに立ちなさい。 自分の足でまっすぐに立ちなさい。で、その言葉によって彼は飛び上がって歩き出します。足に力が与えられ、その足が立つことができ、歩くことができるようになった。で、これは人が考えてすることのできない奇跡の技でありました。ので、人々はそれを見て非常に驚きました。11節です。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカゴニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言いました。で、ここに人々は、ここで起こった出来事を目の前で目撃した時に非常に驚いたわけです。衝撃を受けました。そして彼らは口を開いてこのことを語らずにはいられなくなりました。そして彼らはルカオニア語でこのことを話し出したと言います。ローマの属州になって以来、公の言葉としてはギリシャ語で会話がなされていきましたけれども、彼らが普段日常的な心の内がつい出るような時にはやっぱりルカオニア語が話されることでした。そのルカオニア語で彼らは自分たちの心を分かち合って、これはとんでもないことが起こっている。神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになった。お互いに話し合った。日常のレベルで話し合ったことを指しています。で、ここには神々という言葉が出てきますね。ギリシャの神話の世界に彼らは生きていましたので、神々が自分たちとどういうふうに関わって私たちの生活が成り立っているのか、そういう考え方をしていました。で、その神々が私たちのところに、これをルカオニア語で話し始めた。で、実はですね、このところに、エルサレムから始まった福音宣教がいよいよここまで来ているのかということを感じさせられるところです。一つは地理的なことですよね。ここはもうすでにエルサレム、ユダヤという文化圏を離れて、サマリアももちろん越えて、アンテオケという世界宣教の拠点になる北の方の都市がありましたよね。そこからさらにアジア、小アジアの地方に進んでいますので、地理的にはぐーんとこう足を伸ばしてきた感じになります。また人種という意味でもユダヤ人がたくさんいたそのエルサレムから、まあユダヤ人もギリシャ人もいるというアンテオケを経て、今やユダヤ人の方が少数でギリシャの植民地であるこのルステラの町にまで来ています。さらにはここで言語ですね。ユダヤ人のヘブライ語、ギリシャ人のギリシャ語、そして今はこの地の元々の言葉であるこのルカオニア語になっていく。で、こう公のレベルの言葉から生活の各地にある、まあ私たちの馴染みで言えば方言のようなものですね。方言のところにまで、この言葉のところにまでこう及んでいくメッセージ性ですね。で、神々との関わりの中で考えているということは、このところの言葉だけではなくて文化圏ですよね。このまあ、変な言い方をすれば土着の方言のこの文化圏の末端のところにまでキリストの福音がこう届いていく様子がここに見えてくるわけなんです。大きな都市の公のギリシャ語の整った人々の中でということ以上に、そこから120キロ離れたイコニオムの町のルステラというところにおいて、この小さな町の人々の生活の現実にこう福音が届き始めている様子ですね。で、そこで実は人々はパウロとバルナバのことをですね、こういうふうに言うわけなんです。12節。バルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。ゼウスというのはギリシャ神話の一番の大元の神様になります。そして、 ゼウスには何人か子供たちがいたんですけれども、その一人がヘルメスという子供で、これも神ですね。非常に弁の立つ優秀な神であったので、これをヘルメス。で、パウロが主に話す人だったので、彼をヘルメスと呼び、バルナバっていうのはもうちょっと威厳があってですね、大きく構えているようなところがありましたので、これを主神であるゼウスと、こういうふうに呼んで、そして彼らはこの二人を非常に手厚くもてなそうとするわけなんです。というのは、実はこの、ルステラの町には、こう言い伝えられてきた神話があったんですね。その神話の舞台になっていた町なんです。その神話はどういう神話かと言いますと、まさにこのゼウスとヘルメスが、二人でですね、人の姿をとってこの町を訪れたことがあったって、これお忍びで来たわけなんです。でも人々はそうとは知らないので、二人の旅人をあまりもてなすことをせずに邪険に扱うんですね。で、最後に訪れた家で老夫婦が二人、このお客さんであったゼウスとヘルメスの神々を人間の姿をとっているわけですが、もてなして歓待したって。で、その時に、この二人の老夫婦は神に認められて喜ばれて、そして神々の宮を祀っている宮にこう連れて行かれてですね、その門のところを守る見張り役に任命をされたということになったんですね。で、その見張り役になってその役目を終えたときに、彼らは大きな木、町を守る大きな木の二本の木に命を変えて、そこでずっと歩むようになったという、そういう神話があるわけです。で、人々はそのことを語りながら何を言っていたかというと、私たちはいついかなる時も神々を迎えるようにして人々と関わらなければいけない。そして神々に感謝を捧げ、私たちの日常生活が神々に近いものでなければいけない。まあよくある神話の一つだと思いますけれども、そういう言い伝えをこの町を舞台にしていましたので、彼ら非常に強くこう思っていたわけですね。で、実際に今パウロとバルナバがこうして来て不思議な技を見せてくれたときに、ああ、これはあの神話の再現なんだ。自分たちはこう神様の技をこう邪険に扱って目もくれずに冷たくしてはいけないのだ。彼らを迎えて、彼らは人の姿をとった神々なのだから。ですから、祭司がですね、ごめんなさい、13節、町の門の前にあるゼウスの神殿の祭司は、お牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。彼らは、じゃあどうしようかということで、打ち合わせて生贄を捧げ、花飾りを持って礼拝を捧げて、彼らを手厚くもてなそうとしたわけですね。で、このようなやりとりはおそらく人たちの知らないところで起こっていて、そのことが明るみに出て、人々がこうわーっと言って押し寄せてくるときに、これは大変なことになったと気がついて、14節、これを聞いた人たちバルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み叫びながら言った。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。と。そういうふうに言うわけなんですね。あなた方は私たちをゼウス、ヘルメスと言うかもしれないけれども、そんなことは全くないと。私たちは皆さんと同じ人間であって、神々が人の形をとってきたものでは決してないのだ。ということを伝えます。それだけではなくて、言ったのは、私たちが、そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るようにと福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みを持って、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。彼らは自分たちが同じ人間であるということを伝えた後に、私たちは 天の生ける神を伝える者たちなんだ。で、この神はあなた方に太陽を昇らせ、雨を降らせ、作物の実りを与え、喜びを満たす形で今までずっと共に歩んでくださったその神なんだということを告げるわけです。で、そのことを知って、虚しい、要するに、虚しいというのは中身が空っぽなのにそれのように扱うということですので、偶像礼拝のことですね。中身のない礼拝、神様に対する思い、というのではなくて、中身のある、誠の神様に対する礼拝をあなた方にしてほしい。その生ける神に立ち返るように伝えている者たちなんだ。ということを彼は言ったわけでした。18節、こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせたということが記されています。で、このところでパウロとバルナバは、この土地の人たちに何を知って欲しかったのか、何を伝えたかったのかということを最後に少しまとめておきましょう。いわゆるユダヤ人の街道であれば、旧約聖書の約束は今ここに実現をしたキリストが救いにしてあると。これが彼らに伝えたかったことですね。で、今やギリシャの文化圏、しかも地方の田舎町のですね、この彼ら、神話の中に生きている彼らの生活感覚に対して、パウロとバルナバは一体何を伝えようとしたのか。人々にとってのリアルなものというのは、一つは神々との生活があるわけです。神話の神々との生活というのは、およそその通りのことが文字通り起こったかどうかは別として、彼らは価値観の中にそのことを根付いて生きているわけですね。ですから、いつ誰が来てもその人たちをきちんと迎えるというのは、あのゼウスとヘルメスの神話から彼らが学び取って人々を迎える生活になっていたわけです。で、そういう神々との生活というのが一つリアルなこと。そして今、実際に目撃した足の効かない人が立ったということ。これがリアルなことだったわけです。で、彼らはその二つを、結びつけて、パウロとバルナバを礼拝するということをしようとしたわけですが、で、この結びつけて彼らが考えた礼拝ではなくて、実はそれと聖書が語る生きた神のヤーウェイの現実を結びつけて、彼らに違った行動をとって欲しかったのが、パウロとバルナバの言いたいところなんですね。で、そのヤーウェイの現実というのは何かというと、ヤーウェイの現実は、神が、一人誠の神が、この地をお作りになって、そしてこの地を支配しておられるということでした。そしてその神は、あなた方の生活に良いものを惜しみなく与えてこられた神だということでした。神話の中に彼らが知っていた神々は私たちを豊かに養ってくださるというその思いと価値観が実はただ一人誠の神、ヤーウェの神によってそのことは実際には行われてきたのだということですね。そのことをこれは新しい知識として、ただ今までのことと重なり合う、全く違うことという意味ではなくて、重なり合う新しい現実の理解として伝えます。そして、この主権者なる神に向かって立ち返るように、と進めるわけです。神話の中に、価値観を見出し、生活様式を見出していた彼らは、神々に対する恐れというのはあったわけですね。その神々の世界における規範というのを自分たちが受け取って、こういうふうに歩もう、こういうふうに良くしよう、こういう悪いことはしないようにしよう。彼らはその恐れを持って自分たちの生活を形作るという、まあ言ってみれば宗教的な土壌というのがあったわけなんです。で、そのところに、宗教的な土壌のすべてを否定して、そっくり入れ替えるというよりは、 きちんとしたもののベースをそこに与えて、本当のところそれはこういう形なんだ。つまり、神々と言っているけれども、生ける誠の神。で、それは人の姿をとってなぞらえられたり拝まれたりするものではなくて、もっと大きな、もっと世界のすべてを司っておられる主権者なるお方であって、で、そのお方が私たちに良くしてきてくださった中で、私たちがそのお方のことを知らないで歩むというのはまずいことなんだ。本当のそのことを司っておられる方がいるならば、そのお方にこそ心を向けて歩むべきなんだ、というふうに語るわけです。で、ここには、かつてユダヤ人の街道で、十字架のことを、復活のことを語ってきた、イエス・キリストのことを語ってきた、そのことはまだ出てこないわけなんですね。どうしてかというと、まずこの主権者なる方のことを理解してもらったときに、そのお方が私たちに具体的なこととしてどうしてくださったのかを知るのが、イエス・キリストの十字架と復活になるからなんです。で、ユダヤ人に対してはこの誠の神がっていうのは、あんまり説明しなくても彼らも信じてきたことなので、すんなり行くわけですね。ですからそのお方がイエス・キリストっていう話で話は早いんですが、このルカオニアのルステラの人々たちのことで言えば、まずその宗教的な土壌をきちんと整理することから彼らは必要としていて、で、その神仏を恐れる彼らの思いを誠の神に向けていくということをしようとしていたわけでした。で、私たちはどういう土壌の中に置かれているのかなということを少し考えてみることもできるかなと思います。皆さんの周りにいらっしゃるご家族、友人、親戚の方々はどういう、感覚を持って生きていらっしゃる方々でしょうか。おそらく私たちの身の回りの状況というのはいろんな要素が複雑に入り組んでいますので、昔ながらの神仏を大事にしながら生きていく、その文化的な素養と宗教的な感覚を大切にしていらっしゃる方々もまだまだいらっしゃれば、もっと都会に住んでいて全くそういうことと切り離された生活をしていて、そういう宗教的なものがおよそ文化的なものの一つとして営むことはあっても、それ以上の意味は全く感じていない。ですから神仏といったときに、それは文化であって文化以上のものではないというふうに生きていらっしゃる方ももちろんいるでしょうし、あるいは積極的にそういったことを否定して、無神論の中でも自分たちの歩みをどう成り立たせるかということについて非常に重きを置いて歩む現実的な方も相当いらっしゃると思います。で、そういう中で私たちは何を語っていくのかということになりますよね。何を伝えていくのかということです。ある時にはここに書かれているような、昔ながらに信じてきている神と言われるものが本当はどういうお方なのかということを指し示すことが必要でしょうし、ある方にとってはイエス・キリストという方の、偉大な足跡を見ながら、その最も偉大な人とはどういう歩みなのかですよね。私たちが良い人に、完全な人に、正しい人に、素晴らしい人になろうといった時に目指す姿とは一体どういうものなのかということを伝えることから、その話を始める時もあるでしょうし、様々にそれぞれ置かれたところで相手に向かって語ることというのは変わっていきます。で、いずれにしても、この彼らにとってのリアルなものと、神様ご自身がリアルに私たちに関わってくださっているということ、その重なり合うところに私たちが生きていることを覚えたいと思います。それぞれ置かれているところで、私たちもまた自分の生活の中に神様がリアルに生きて働かれているということを経験しながらですね、そのことの持つ意味を深く理解し受け止めて、 ますます自分のものとしていくときに、おのずから語るべき言葉、また相手に届く言葉というのが生まれてくることです。今朝そのことを共に覚えながら、私たちの歩みがなお神様にあって深められていく、私たちがこの現実の中で信仰を持って生きる、その歩みが自分の中に深く根ざしていく、そのことをご一緒に求めて歩んでまいりましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。